どうも小出です。
生です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話し足りない小出と南波が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組です。よろしくお願いします。
こんにちは。
前回ね、
うん、
ミスりまして、
あ、そうそう、録音ね、
録音をね、
うん、
序盤30分無駄に喋った、
うん、
わけなんですけれども、うん、そこの中で、
うん、
あ、ちょっと前回の中でも軽く触れてますけど、
うん、
ブルーハワイって味に差があるのか、
はいはいはい、うん、あ、その問題ね、
問題、
俺も調べましたよ、その後。
あ、調べました、
はい、
僕も調べました、
うん、
どうですか。
ブルーハワイっていろんな味があるんだね。
どうやらね。そうなんだよ、
うん、え、ルールがないんだね、
どうやら、
うん、
だ、なんかどんな味でも青けりゃいいみたいな。
そうそうそう。あ、そんな雑なくくりだったのって思って。 でもさ、俺らが食べるブルーハワイっていうのは、
うん、
なんかさ、味濃い味だよなんて想像できるじゃん、
やってる気がするんだよね
俺。だから、
うん、
見た目の情報って相当あるんだなと思って。
ああ、うん、もうあの青さ見たら、
そう、
反射で脳がこういう味だと判断してる。
そうそう、それがだから桃味だろうがみかん味だろうが、うん、もう青の時点で、
うん、
なんか味覚にかなり作用してるというか、こういう味っていうのが、うん、だからそんなにいろんな種類あるって思わなくてさ、
うん、
だからその収録できなかった内容としては、
うん、
味比べしようって言ってたんだよね。
そうなんですよ、
うん、自費で買って、
そうで、アマゾンでとりあえず探してみたらものすごい量があったし、一個一個がさ、原液だからでかいんだよ ね、
う
ん、1リッターとかのやつ買わなきゃいけないから、
そうそうそう、
味比べのために1リッターぐらいのやつをさ、5、6個とか買うの、それちょっとコスパ悪いなと思ったんだけど、
思いながらもさ、うん、よし買うかっていうところまで話して
したんだよね。
で、それが録音されてなかったから、うん、ちょっとホッとしたよね。買わなくていいんだって。
買わなくて済む、やらなくて済む。
そうそう、うん、
でも、
うん、
結構興味出て、
うんうんうん、
一回やってみたいなっていう気にはなった。
確かにね、
うん、でやってみてさ、
うん、
例えば、
うん、
ブルーハワイを原液ね、
うん、
5個ぐらい買って、
うん、
でそれを、まあ、テイスティングしてみると、
うんうん、
でもそれ原液だからさ、
うん、
テイスティングするっつっても、
うん、
飲むのはあれじゃないですか。
そうだね、うん、
だから結果割んなきゃいけないわけでしょ、カクテルみたいな感じで。
そうだね、うん、
でその時に、
うん、
このブルーハワイに対して、
うん、
まずじゃあ一回炭酸水で全部割ってみます、
うん、
一律で、はい、
うん、
5種類をね、
うん、
で炭酸水で割って飲んだ場合に、
うん、
一番美味しいのはどれか、まあ、それは単純に原液のクオリティというか、
うんうん、
フレーバーが
酢のね、
うん、そうがどんなもんかってのが分かる味比べじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそれでまあ恒例の中で、まあ、これだなっていうのがとりあえず一回絞れたら、
うん、
次はそれに対して割り物が何が合うのか。
そこ変えてく、
うん、なんかほらカクテルもさ、うん、いろいろあるじゃないですか。
そうだね、
うん、なんか、うん、レッドブルみたいなので割るとかもあるし、
うん、
なんだか デカビタシーみたいなので割るみたいなのもあるし、
う
ん、
牛乳とかさ、
うん
うん、
やっぱ牛乳はやばいな。ちょっと牛乳とブルーハワイはやばそう。
いや、それやってくとマジキリなくなんない。だからこれは、うん、炭酸水はこれが合うけど、
うん
とかなっていくわけじゃない、
うん、
それそこまでやってさ、うん、得られるもの何もないよ多分
って思ったんだけど、
うん、
そこで導き出した一つの回を、
うん、
僕らのイベントでコラボドリンクとして、うん、出すっていう。どうですか、
ロフトないんで。
ロフトないんで。なんかそういうのやってるよね、うん、
やってるやってるやってる、うん、
だからそれで指定して、
うん、
この分配で待っていただいてっていうさ、
うん、俺らが完全なブルーハワイを
そう
求めて、
そう、これがパーフェクトブルーハワイだ。
マジかよ。
あ、ほら名前もいいじゃん、パーフェクトブルーハワイ。
めちゃくちゃやばいね、
パーフェクトブルーハワイ。いいじゃん、これだ。
あー、余計なこと思いついた。
パーフェクトブルーハワイ絶対いいじゃんこれ。
そうだ ね、
ね、
みんな飲むねそれね。
でしょ、
うん、
気になってしょうがないじゃん、
気になるもん
味が。
そんなブルーハワイって、え、ブルーハワイに アルティメットな、うん、何正解があるのって思うもんね。
思うでしょ
みんなね。
でも僕らが、うん、そのもうブルーハワイの一つの回をここで出しますんで、いろいろ割り物を検証してみた結果、うん、まあやっぱりシンプルに炭酸水が一番いいなってなったら、うん、もうそこになんかレモンかオレンジか、
まあそうだね、
ぶっ刺してさ、うん、チェリーとか入れてさ、
あやるか、結局やるすか。
いや俺これやる価値あると思うけどね。
確かにね、うん、ここが美味しいって俺も知りたいしな、
ね、
うん、
でそれができたら、うん、皆さんもイベントに来る楽しみに出るじゃないですか。
そうだね、
うん、
だからかき氷だったらこれが合うとかもあるもん ね、
う
ん、きっとね、
おそらくあるでしょう ね、
うん、
でブルーハワイも、うん、かき氷用のやつ、うん、かき氷想定のやつと、
あそうだ、ね、
そのなんかカクテル想定的なものがおそらく別っぽいから、
あきっとそうか、うん、ありそうだよね。
だからカクテル想定のブルーハワイを、
うんうんうんうん、
まあ基本はピックアップしていき、
うんうんうん、
っていうのは一回やってみていいんじゃないですかね、
うん、俺でも好みで分かれるだけな気もすっけどな。
うーん、でもそれも結構未知数じゃない。
まあそれもそうだね、うん、やってみないと分かんないことは絶対あるもんね、
うん、だってブルーハワイの味って言われて浮かんでるものはとりあえずあるけど、うん、だってだいぶ違うわけじゃん調べてみたらさ。
そうだよね、そうだよね、
内情は青いだけで、
うん、うんうんうん、そうだよねいいかもしれないね、うん、これ聞いてる方でブルーハワイ指揮者がいたらあれですけどね、
ちょっとお便りいただきたいですねブルーハワイの専門の方もし
専門の方ね、あのググって出てきたやつとかじゃなくて専門の方がいたらがいいよね。
てかブルーハワイ作ってますみたいなブルーハワイ業者の方とかもしお知り合いに、ね、
毎年実はちょっとずつ味変えてますみたいなさ、
出るんですよとかね、そう企業努力なんかもねちょっと教えていただいたりなんかして、
あでもやりますか、うん、もうこれねいいですよ、2週間後の収録で試してもいいですよ、
うん、やりましょうイベントに向けて
ね、
うん、っていう提案でした
はい、
じゃあ今日もコーナーからいきますか。
はい、
じゃあ南波さんコーナーの泣きお願いします。
やばい、
映画野獣マン、はあ、それでいいんですね
むずいわ。
むずいですね。でもこれ僕としては一番編集の楽しいポイントなんで
エフェクトをね唯一かけるところですからね。
そうです、うん、いいですね、あのウィスパーでちょっと早めの映画始ま
る。もうやだこれ、
あの毎週やるんで、
毎回やるのがこれ、
考えてきてください、
ね、2週間に1回泣き方を考えないといけない。
そうです、
うん、そっちの方がプレッシャーだわ、映画の感想を言うより、うん、
じゃあ今回の映画はですね、はい、復讐の記憶という韓国映画になります。監督脚本はイルヒョン監督です、うん、じゃあですねあらすじからまず紹介していきたいと思います。パンフレットに載ってるイントロダクション読みますね、はい、60年もの間待ち続けてきた復讐の旅路がついに始まる。80代の老人ピルジュ、これイ・ソンミンさんですね。ピルジュは過去に家族全員を理不尽な出来事で亡くして以来、家族を死に至らしめた裏切り者への復讐を誓い生きてきた。認知症に見舞われた今、自分の記憶が長くは続かないと悟った彼は、処刑すべき5人の名をタトゥーにして指に刻み、60年前から計画していた復讐殺人を決行すべく銃を手にして立ち上がった。ピルジュの元同僚で年齢差を超え親友となった20代の青年インギュ、ナム・ジョヒクさんですね、うん、が1週間の約束で運転手に雇われるが、何も知らないインギュは殺人現場付近で監視カメラに映り込んだことから第一容疑者にされてしまう。記憶を失う前に復讐を成し遂げたいピルジュと、警察に追われながらもピルジュを制止するため同行するインギュ、前代未聞のバディと化した2人は予測不能な追走劇へ身を投じ、やがて衝撃の真実が明らかになるという作品でございます。
はい、
見てきました。
見てきました。
それぞれ違う会場で見てるんですかね。
いや、まだ一巻しか公開してないから。
じゃあ新宿
シネマート
新宿で、
うん、
韓国映画が公開される映画館といえばシネマート新宿ですけども、
ね、マドンソクの予告もかかってましたし、ね、
かかってましたね
新作、うん、
マドンソクの映画僕シネマート新宿でしか見たことないです
もう聖地だよね、ある意味ね。マドンソク見るのだったらここみたいな。
全体的に韓国映画はシネマート、本当そうだ、新宿がほぼほぼですね。
独自の発展を遂げてますもんね。
どうでしたか、まあ、これ感想を言うコーナーですから、
ね、面白かったです、うん、なんて言ったらいいんだろう、程よくエンタメしていて、うん、これあれなんですよね、リメイクなんですよね、うん、だから元の映画も見たんですけど、はい、まあ、元の映画めちゃくちゃ面白いんですけど、
元の映画がさ、うん、めちゃくちゃ面白いんだよ、
そうっていうさ、
元の映画は、手紙は覚えている、
手紙は覚えている、そう、はい、うん、あれがすっごい面白かったんだよね、
はい、
なんだけど、あ、これをそれをこういう風に改編したんだっていう かなり改編しているんだけど、うん、かなりエンタメ要素、うん、そのカーアクションとかさ、
もうモリモリになってますね、
そうそうそうそう、バトルとかさ、うん、ちゃんとあったりして、うん、っていうところで楽しんだんですけれどっていうね、うん、ツッコミとかやっぱりいっぱいあって、
まあそれは多いですね、うん、いろいろ
いろいろね、気になりすぎるところがありました、うん、
突然すいません、収録音源編集中の小出です。この後ですね、小出と南波は復讐の記憶における引っかかった部分についての言及、それについての考察のあれこれをしているんですが、二人ともその部分への言及の仕方だとか表現の仕方を気にした結果、小出はあーとかえーとかそのとかが多くなって、南波はうんうんっていう、もううんうなずきマシンと化してしまいまして、これが映画評論ではなくて映画を見てきましたっていう雑談なんだとしても、ちょっとあんまりにも盛り上がらず、編集しながら聞いててだるすぎたので、すいません、ちょっとバッサリカットさせてください。で、収録中ですね、これはバッサリいくかもと自分でも感じていたので、途中から話を脱線させまして、イチャンドンレトロスペクティブ 4K という特集上映の話になりました。で、これは普通に盛り上がったので、ここから聞いていただけたらと思います。復讐の記憶は面白い映画なんですけど、自分たちが行き当たりばったりすぎて話のグルーブが全然出なかったという事故です。申し訳ない。それでは気を取り直して続きをどうぞ。あれ、ポエトリーって見た？
ポエトリー見た、当時。
あ、当時見た、
うん。
ポエトリーはすごい映画だわ。
てか全部すごいからね。
イチャンドンってさ、うん、あ、僕グリーンフィッシュは見たことないんですけど、
うんうんうん、
まあ、次のあれで見に行こうと思ってるんだけど、うん、グリーンフィッシュは見てないけど、うん、まあ、他のは見てて、うん、やっぱ、まあ、それが 4K でリマスターされてさ、
うん、
こんなに機微を捉えてる映像だったんかみたいな発見、うんうん、いっぱいあって、
うんうんうん、
シークレットサンシャインのさ、うん、ラストカットわかる、
うんうんうん、
あのラストカットとかさ、これすごすぎねえかって見てる間にさ、うん、一人で言ったんだけど、周りの人にすごくないってちょっとこのすごくないですかって言いたくなるぐらいすごかったわ。な
ん
か
庭のシーンだよね、
庭の、うんうん、いや庭の本当にあのエンドロールが流れる直前のさ、
うんうんうん、
何でもないカラー絵、
うん、
すごくない、あの絵何これと思って、でそれだから俺最初に見た時はあんまり気づいてなかったっていうか、
うんうんうんうん、
そんなに深く考えてなかったけど、なんか今回しっかり、まあ、あとなんか分かんないけど年齢的なものもあんのか分かんないけど、
あ、それはあるかもしれないね、う
ん、最初に見た時はなんかあんまり気に留めてなかった、それが、
うんうんうん、
ってちょっとびっくりしちゃったな。まああとあれもあんのかな、その世の中がさ、うん、みんな倍速で見るとかがさ、
うんうんうん、
当たり前になってきてるじゃないですか、
うん、
ってことは作り手側もそれを逆算して、
うん、
映画のタイム感とかを、うん、多分操作してるっていうか考えて作ってると思うんですよ。
本当研究されまくってるだろうね
と思うのよ。もうそこに関しては、ね、絶対に研究してる。
ピークが何分ごとに来てみたいなさ、
そうそうそう、そこを絶対に研究して映画作ってるって思うんだけど、うん、 だそういうのともう無縁じゃないですか。
本当そうですよ、
ね、イチャンドンは絶対に、ね、うん、で今回公開されてるイチャンドンのドキュメンタリーの中でも、うん、イチャンドンはっきり映画は時間の芸術だっていうふうに言ってて、うん、時間の芸術だって映画を捉えてる人が、うん、この今の映画のテンポ感とかにその寄ったものを作るって思えないから、まあ、バーニングもね、
うん、
そういう意味ではテンポ感全然違うじゃないですか、うん、最近の映画とも、まあ、っていうとこから見てもやっぱシークレットサンシャインの最後のカットちょっとびっくりしたな。
久々に見て、あのストーリー自体が本当にすごいからな。
すごいしね、
なんかそれこそ SNS とかでさ、うん、なんか自分の正義感が空回りしすぎて、うん、なんか鍵垢にしちゃってさ、
うん、
なんか後にアカウント削除みたいななんか、うん、とかってさ、うん、なんかたまにあるけどさ、うん、なんか正義感が強すぎてなんか逆に突っ込まれたりしてさ、はい、みたいな、うん、でもそういうさなんか矛盾はいろんなものをはらんでると思うんだけど、
うん、
なんかさああいうさ宗教とかでさ、
うん、
なんかみんな許しますみたいになった時にさ、
うん、
なんかこういうことってめちゃくちゃ今起きてるよなって思うわけ、
う
ん、なんか差別許しませんみたいな、うん、全員の差別許しませんとかなった時にさ、
うん、
なんかさそれでなんか苦しんでる人とかさ、
そうなんだよね、
うん、いるじゃないですか。
ああいう話ってどうやったら書けるんですかね。
本当だよね
イチャンドンの、まあ、グリーンフィッシュだけはまだ見れてないけど、うん、全部の映画になんでこんな話思いつくんっていう、で思いついたとしてもさ、うん、あれ形にするの全部難しいと思うのよ。
確かにそうだよね。それをさ視聴者にも分かってもらわないといけないわけで、
そう、うん、でちゃんと分かるじゃん、
うんうんうん、
イチャンドンの映画って別に小難しいことを言ってるわけじゃなくて、
うんうん、
でも脳ではっきり言葉で言語化できるレベルで理解できなくても体感としてはさ、そのいろんな矛盾とか曖昧とか、
うんうん、
はっきりしないこと、それ正しいとか悪いとかっていうことも全部、
うん
うん、滲んだそれらが全部さ入ってくるじゃん、うん、イチャンドンの映画って、うんうんうんうん、すごくねだからシークレットサンシャインのラストカットを久々に見てなんかねちょっと震えちゃったね。
これが配信される頃には見れんのかな。
見れない可能性あるよね
もう後半になってんじゃない
後半の分いやでもペパミントキャンディーとオアシスと、うん、グリーンフィッシュが見れるんで、
う
ん、
あペパミントキャンディーなんてマジ最高だからな。
ペパミントキャンディー自分の人生ベスト一本に絞れって言われたら、
うん、
多分最終候補に入ってくる、
あそこまでですか、
くらい好きです僕は、
うんうんうん、俺もそういうちょっと前の作品は映画館で見たことないから、
うんうんうんうん、
普通に見たいな。
前何年か前に、
うん、
ペパーミントキャンディーとオアシスは先にリマスターされて上映されてて、うん、そのタイミングで2本見てるんだけど、その時もねやっぱリマスターされたペパーミントキャンディーに結構震えたのよ、
うんうんうんうん、
冒頭の列車のシーン、うん、でもすぐにブルーレイ化してくれと思ったらちゃんとブルーレイ化されたし、だから今回もう俺ついにブルーレイ化されると思ってて、
うんうん、あでも本当そうだね、
うんうん、もうずっとポエトリーとか、見れてないと思うんですよ。
作品になってるのめっちゃ少なくない、ブルーレイになってるの。
ブルーレイにはもうそのリマサされたペパーミントキャンディーとオアシスしかない
だけだよね。
あとバーニングは、
あバーニングもある
か、ブルーレ
イ、うん、
だ残りの、まあ、グリーンフィッシュと、
そうだよね、うん、サブスクにもない
の、ポエトリーシークレットサンシャインはない、
うん、そうだそうだ。
でもさあの歌さんがさ今回のその上映に、うん、のあれでコメントを寄せてるけどさ、
うん、
まあ、6本しかないんだから全部見りゃいいじゃんって
まあ本当そうだよね、うん、リアルタイムでマジスゴ巨匠の作品が見れる、しかも6本しかないって、
うん、
そんなね、
そうだよ、
やり入りやすいことはないですからね、うん、
1本も外すものがないから、
うん、
全員漏れなく6本全部見た方がいいですよ、
うん、
下手すりゃ人生観変わる6本だと思うよ。
でも本当そうだよね、
うん
うん、
本当に俺はペパーミントキャンディーにだいぶ価値観構築された感はあるから、
うんうんうん、
あれ俺高校入るか入んないかぐらいだったから、うんうんうん、その時に見ちゃったペパーミントキャンディーはまあやばいよ。
確かにそうだね、感受性がめちゃバリバリ豊かな時にね、あんな見ちゃうと、
あんな構成の映画学生の時に見ちゃってたらさ、うん、感化されちゃうじゃん。
確かにそうだ。
でしょ、
あの構造めちゃくちゃいいもんね。
めちゃくちゃいい、
頭がね、うん、遡っていって、
あれ何回見て、だって俺あのサントラとかさ、うん、国内版出てないから、うん、韓国の CD ショップから取り寄せで買ったもん、
うん、すげ
え。そんくらい好き、うん、まあ、てかというかイチャンドンの映画自体がさ、うんうん、曲が少ないから
確かにね、うん、
サントラってのがそもそも他の映画ではほぼないんだけど、
じゃああれだね、イチャンドンのレトロスペクティブを見に行こう
ぜひ言ってください、
結論
俺この映画以外にイチャンドンを今もう何せさ、うん、短期間にものすごい見ちゃってるからそっちが入っちゃってて、
今でもさレトロスペクティブ系すごい増えてるじゃないですか。
そうだね、うん、
映画館に行くサイクルの話って何度かしてるけどさ、やっぱねずっと新作行くのもなんかしんどいんだよね。
あ、わかる。
ずっとチェックしなきゃいけないみたいな気持ちってさ、そうそうそうそう、で SNS にもそういうさ、あの我先にとさ早く感想をあげるみたいなさ、う
ん、ね、
のとかもさやっぱ疲れる、
疲れる
ですよね。だからなんかレトロスペクティブとかでいいやつをちゃんと見るみたいなのってすごい気持ち的にも楽っていうかさ、
いいよ、
うん、
復讐の記憶もぜひ
取ってつけたからすごすぎるんですけど復讐の記憶はマジで、でもねオリジナルの方も、
あのオリジナルとだそのやっぱおすすめとしては
合わせ技で
見る、うん、合わせ技だと思うな、うん、オリジナルをあこういう風にするんだの面白さがすごいある映画だと思う。だってあれだけ、まあ、さっきも言ったけどワンアイデアで引っ張っていく映画が、うん、これだけスケールでかい映画、だいぶスケールでかくなってるから、ね、うん、これだけスケールでかくすることができるんだっていうのも面白いしね、
うんうんうんうん、
でバディ映画がもともとあったバディの要素をこっちはすごくさらに拡張してるし、うん、でそこも見応えある部分だと思うんですよ。
キャラの魅力だよね、本当にね、うん、
本当に。
だってパンフレット買うときなんかカードもらったもん。
そうそうそう
選べ、どっちがいいですか、
おじいちゃんと青年どっちがいいですか、
そうそうそう、あじゃあおじいちゃんでみたいな感じで、
うん、僕もおじいちゃんでっていうい
ただきました、
いただきましたが、
2人の魅力はすごいあるからね、
うん
うん、はい、ざっくりとした、
はい、この映画をから端を発した最近の映画の話でした、
はい、
次回の映画決めましょうか。
はい、
まあでもやっぱり僕らといえば白石浩二みたいなところあるじゃないですか。
いや本当に僕もニャーゴやって一番良かったのは、
うん、
そうです、あの作品を知れたことです。
怖すぎ、
怖すぎ。
次は怖すぎいきますか。
いいね、
9月8日公開。
なんか ね、お便りも来てたしね、怖すぎがどうですか、うん、みたいな。
じゃあ一応どういう内容なのかだけ軽く触れときます、
うん、
呪いオカルト貞子 VS 加代子などで知られるホラー界の奇才白石浩二監督が POV 形式で描くフェイクドキュメンタリー戦慄怪奇ファイル怖すぎシリーズの8年ぶりの続編となる長編映画。呪われた廃墟で撮影された投稿映像、そこには不気味な祭壇と全身血まみれの赤い女、そして謎の赤ん坊の鳴き声が収められていた。粗暴なプロデューサー工藤とディレクターの一家、カメラマンの田代による怖すぎチームは怪異を解き明かすべく取材に乗り出すが、という内容となっております。
これはじゃあみんなでね予習しましょう、うん、結構期間もありますし、
はい、
うん、
まあホラー映画がね苦手な方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、ホラー映画が苦手だよっていう方にも、うん、大丈夫だよっていう点で、まあ一つだけまあ、もうあらすじとかも一切関係なく、
うん、
ポイントを教えると、うん、怖すぎシリーズは口裂け女を車で引いたり、
うん、
カッパを殴ったり
フィジカルでねグーで殴る
よね、グーで殴ります幽霊に取り憑かれた人をオラオラって殴って目覚めさせたりとか。
あ、また見たくなってきた
いや俺ね見たのよ、
あの
サブスクに入って僕 DVD 全部持ってるんだけど、
うん、
サブスクに入ったからなんとなくサブスクでもう一回見たんだけど、もうやっぱめちゃくちゃ面白かったね
最高ですよね、笑えるし、
めちゃくちゃ笑える、
うん、
まあ 詳しくはね、うん、まあ、ちょっとこの怖すぎの回で話したいと思いますが、はい、次回は戦術回帰ワールド怖すぎ見に行きたいと思います、
はい、週間後
じゃあお便り読んでいきたいと思います。生さんどうですか、気になるところは。
あの最近お便りのレベルがもう上がりすぎてて、
上がりすぎたね。
俺ぶっちゃけこれをただ読み上げたいみたいなのがいっぱいあるんですよ、
う
ん、
そうだね、
もう俺らが
もう答える答えない関係なくね
そう、ただただ読み上げたいみたいなの本当に多いんだよな、うん、
じゃあちょっと読み上げさせていただきたいメールが1通来ております、
はい、
東京都20代女性アワヌルさん、
はい、アワヌルさん、アワヌルさん強えなはい、
お久しぶりです。毎回噛み砕いてお話しいただいてありがとうございます、はい、気になるお客様とのエピソードなんですが、あ、うん、このアワヌルさんという方、
はい、
ボイシー時代ですよね、
うん、
にお便りいただいた方で、アワヌル系の、はい、風俗で働いてらっしゃるという、
はい、
副業として働いてらっしゃると、
うん、
でもし面白いエピソードがあったらぜひ教えてくださいっていうことを言ってたんですけど、うんうん、本当に送ってきてくれました、うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
気になるお客様とのエピソードなんですが、意外と普通なんです、うん、普通とはとはなりますが、
普通
お好みの体勢があるとか、うん、色ごとに慣れている慣れてないくらいです、うん、あとはお店で投稿しているブログ的なものを見て来てくれる方もいるので、うん、その話をしたり、音楽好きな方とはそれぞれが言った夏フェスの感想をお話ししたり、意外と普通なんですよね、うん、割と気楽にどなたでも遊びに来ていただけますよ、
うん、
たまに私の方が果てるくらいお上手なお客様がいたりするのでたまらないです、わらわらあのわらが多いんですよね、
わら多くていいよ ね、ポップなんだよね、
たまらないですわらわら、
うん、
あとはご想像通りの泡ぬる風呂屋さんなので、うん、ぬるぬるなお遊びも個人的には楽しいです、はい、なんか大人のビデオで見たやつだってなります。私のお店は引退されたお姉さんが講師をして教えてくださるのですが、ぬるぬるで滑るので講習終わりは全身筋肉痛でした、うん、慣れると筋肉痛になることなく楽しめます、
うん、
男性側は基本動かないのでご安心を。なのでどんな内容だったのかお楽しみのところ申し訳ありませんが、意外と普通ですという結果でした、うん、ちなみにエピソードではないですが、始めたての頃にインパクトがあった来店パターンをまとめます、
うん、
仕事の途中に来た、かっこ外回りの時間に来た、
うん、
友達や同僚と一緒に来た、お部屋は一人ずつ分かれます、妻子持ち、うん、子供が成人済み、夫婦間では満足いかない、友達と一緒に来たうちの一人、あと背中の曲がったおじいさん、
うん、
その他時間によっては部屋に出前を取って一緒にお食事もできますよ、
そうな
の、私は食の好みが小出さん並みにあるのでお断りしています、うん、わらわら長くなってしまいましたが回答になれば幸いですということです。はあ、いやでも十分知らないことありますよ、
うん、
引退されたお姉さんが講師をしてて、これ何ですか、まあ、その先輩に当たる
先輩が、
はあ、
まあそのお客さんの相手はしないけどこうやるといいよっていうのをその、
はあ、
教えるってことでしょ、
はあ、
働いてる人に
で筋肉痛になるんだ、
結構やっぱ体あれなんだね、じゃあ使うっていうかさ、筋力を使う
っていう
だね、
あそうなんだ、
うん、
そんな大変なんだ、
だってさ男性側基本動かないっていうことですから、
男性側基本動かないってことはもう寝そべってるだけでよくて
じゃない、うん、でもう、まあ、あれやこれや動いてくれるってことでしょ、
そういうことか、
うん、だから本当にあれなんだね、
結構大変だ、うん、運動量がある、
うん、腕から足から
は
いろんなところが痛くなるんだね、
だなんかちゃんとお客さんとのコミュニケーションを楽しんでる感はすごい伝わりますよね、
そうなんだよね、うん、フェスの話とかするんだ
してね、
うん、
ブログ的なものを見て来てくれる人がいるから、うん、なんかその話題で上げてたことについて話で盛り上がったりってことでしょ、
うんうんうん、それもさお客さんもさそのブログ読んでさ、うん、あじゃあこの人とこういう話したいと思って来るわけでしょ、うん、きっと
だからさ、
うん、
そもそもこのエロのサービス云々以前に人が好きだよね、
うん、ああそれは大きいでしょう ね、うん、
そのアワヌルさんも人と会うのきっと楽しいんだと思うし、
うんうんうんうん、
お客さんも人と会うの楽しい人なんだろうね、
コミュニケーション取りに来てるってことだもん ね
ってことだよね、
うん、
この人に会いに行くみたいなところもあんのかな、やっぱ
そうだね、
まあ、接客業である以上、まあ、そうなんだろうな、うん、
だんだん俺もハードル下がってきてるもん。
いけそうな気がしてきた
なんとか今日はいけそうな気がするんだよね全然違うけど意味
違うけど、うん、おー、うん、
でもアーノルさんほら前回はね人が死にましたみたいな、
そうだね、
視察されましたみたいな回だったから、ちょっとポップに、うん、ポップなところを教えてくれてる、
教えてくれてんのかな
かもしれないですけどね、うん、
まあそっか。でも俺見ず知らずの人と、うん、個室で二人っきりになるのとか、うん、そっちの緊張感がちょっと耐えらんないから俺は向いてないけど
なんかそこもやっぱ上手いんじゃない、うん、コミュニケーション
っていうかな、きっと、うん、なんか いろいろお話ししてくれるのかな、
ね、
うん、
いやそうだよな、初めての時どうね、あっすあっすみたいなさ、あみたいな緊張しちゃいそうだもん、
ね、うっすうっすって、
うん、ね、
はあっはい、あえはえってなりそうだもんね。
そこを徐々にさ、
ね、ほぐしてくれるのかな、ね、
ってことなんじゃない。
あ、接客のやっぱプロなんだな、うん、まあ、もしまたなんかエピソードあれば、うん、アワヌルさん引き続きお願いします。
はい、
引き続き聞いてください、お仕事の合間に。
酸素透過性、
はい、
女性30代神奈川県、
はい、
はじめまして、お二人のラジオを聞いて元気をいただいてます。ありがとうございます。
あざす。
私はお休みの日にたまにブラウンのカラーコンタクトを使うことがあるのですが、うん、30代になりなんだか恥ずかしいことをしているような気持ちになってきました、うん、お二人は女性のカラーコンタクトに対してどんな風に思われますか。色などにもよるとは思いますが、好きな女性が何歳まで使用していても許容できますか。参考にさせてください。
全然問題ないでしょ。
なんか恥ずかしいような気持ちになっちゃうんですね。なんか私ちょっと若者ぶってるみたいな風に思っちゃうってことなのかな。
全然いいでしょ、
年関係ないでしょ、カラコンに関しては
問題ないと思います。女性のカラーコンタクトもだから全然もうね、ファッションというかメイクの一個っていう感じだから全然いいと思いますけど、う
ん、だってアナウンサーの人とかでテレビの黒のカラコンつけてる人とか、うん、だからテレビでやってたよ、
うんうんうん、
私つけてますみたいな、
うん、あ、そうなんだ。もうメイクの1個でしょ、うん、全然いいんじゃないですか、
ま、全く問題ないと思います、う
ん、でもさ10年くらい前くらいからさ、うん、まあ、カラコン流行り始めたじゃないですか、うんうんうん、出始めの頃のカラコンってさ、うん、なんかもうなんていうの、巨峰みたいな黒目にな
んかプリクラみたいなうん、うん、あれですよね。
だってだからそれはちょっと怖かったっちゃ怖かったけど、うんうんうん、僕は、
うん、
でも今もう全部ナチュラルじゃないですか。
そうだよね、うん、だしなんか盛ることに関しても何とも思わないというか、うん、なんか自分のその気分転換とか、うん、なんかそうね、あの良い気持ちになれるんだったら、うん、全然いいけどな。
いいんじゃないですか、うんうん、なんかね、好きな色をつけるのもいいし、うん、気分によって入れ替えるのも楽しいんでしょう、きっと。
一回さ、うん、その小出くんがいない時の前中のニャーゴで、うん、カラコン特集をやったことがあって、
うん、
その
あ、なんか言ってたね、
女性アイドルとか、あと2丁目の先駆けカミングアウトのミキティ本物さんとかにいろいろ話聞いていくっていう、うん、カラコンのあのなんつうの、その直径何ミリとか、
そういう話そういうのがあんだ
とかして、うん、で番組の最後に俺がしてみるっていうのをやって
たけど、あ、やったんだ。そう、どうなったの。
あのね、黒目がパチッとして可愛いって言われた
まあ可愛いならいいんじゃないですか、
うん、なんか面白かったよ。
へえ、
うん、いろいろあんだなと本当に、
うん、
あ、本当なんかね、髪の毛とかさ、メイクとあんま変わらない、その延長ですから
ね。
うん、
全然いいと思います、
うん、はい。
群馬県20代女性、終電にはカエルさん、小出さん、南波さん、こんにちは。私は最近焼肉ザパンチという調味料でズッキーニを焼く料理にハマっています。ズッキーニが大好きだけど、いまいちズッキーニの良さを伝えにくいおかずになりがちで、ヒットしたのは肉巻きズッキーニくらい、うん、でもズッキーニだけで調理して美味しい料理を探していたところ、焼肉ザパンチズッキーニが優勝しました。焼肉ザパンチは、下流の焼肉タレです。もちろん肉にも合います。小出さん、南波さんはズッキーニ好きですか。おすすめズッキーニ料理教えてくださいっていう、これはあのズッキーニって読ませたいお便りですよね
何回も言わせたい、うん、焼肉ザパンチって調味料知らないわ。
ね、知らない僕も。
顆粒の焼肉のタレなの美味しそうだね、でもね、うんうん。
ズッキーニは嫌いです。
うわ
出た。
ズッキーニなんて、はい、美味しいしかないですよ、感想。
そうなんですか。
はい。
あんなウリ食って面白いですか。
あんなウリって、
ウリなんか、うん、温めちゃまずいでしょ全部。
え、苦ウリ、ゴーヤは
嫌い。
え、ゴーヤなんて夏何本食えるかぐらいの気持ちですよ。
僕の有名なエピソード、はい、ゴーヤの、
はい、
沖縄に行ったんですよ、
はい、
十何年前、うん、仕事で。でみんな沖縄観光に行ってたの。でも僕もう前日徹夜で制作やってて、
うん、
もうしんどかったから、うん、もうホテル着いてすぐ寝たんですよ、
うん、
で夜中起きて、でお腹空いたなと思って、はい、でなんか適当にご飯食べに行こう、食べようと思って、そしたらホテルの真裏にホットモットがあって、うん、あ、ホットモットあるって入って、うん、そしたら沖縄限定っていうことだと思うんですけれど、うんうん、ゴーヤチャンプル弁当っていうのがもうバーって貼ってあって、うん、おーと思って、うんうん、豚の生姜焼き弁当買いました。
限定食えや。
そんくらい食いません、ゴーヤ。
マジで、
うん、あのもうウリは火通したらダメだよ、うん、あれは。
どのウリまでならいけんだろう。あのスイカ
無理。
スイカもダメなんだ。
あ、違う違う、スイカはいいけど、
うん、
あの火取ったらダメ。
火取ったらダメ、うん、ね、
ウリを火通すのは無理。
いや、ズッキーニなんて火通してなんぼの食べ物ですから、
うん、でしょ、
うん、
だその状態がもう無理、うん。
ね、香り、何、食感、食感とか最高ですけどね、ズッキーニね、コリコリして。
例えばキュウリって、
うん、
基本冷やしでそのまま食いますよね。
そうだ
ね、あれ火入った瞬間最悪だって思いません？あったかいキュウリどうですか？
あったかいキュウリを食う機会は確かにほぼないね。全然ないと言っていいかもしれない、う
ん、ほぼないけど、時々出くわしたあったかいキュウリって最悪だって思いません、
う
ん、
最悪だとは思わない。
いや、俺はもう無理です、あったかいキュウリ。あったかいキュウリ、ウリ系のあったかいののトラウマになった理由ってのがあって、
うんうんうん、トラウマ多いな。
うん、これもあって、
うん、
小学校の時にオーストラリアに行ったんですよ、
う
ん、家族旅行で、
うんうんうん、
で初日で日本食食べたくなって、うん、僕
早いなーホームシック早いなー。
着いて、
うん、
ホテルのもう真向かいがロブスターのレストランで、
うん、
もうその看板見てたら日本食食べたくてしょうがなくなっちゃって。
こんな
そう
エビ、でかいエビ見る
そう
ぐらいだったら
無理だと思って、うん、日本食食べたいって、
うん、
まあ私の偏食を両親は一番分かってますから、
うん、
じゃあまあそのいろいろ選択肢が多そうなところ行こうっつって、うん、ホテルからちょっと歩いたところに、うん、まあショッピングモールみたいなところがあって、ここだったらまあいろんな選択肢があるだろうと、
うん、
まあ、日本で言ったらイオンモールの食堂みたいな感じで、
うん、
こうもういろんなテナントが入ってるところがあってさ、
うんうんうん、
でそこでじゃあどうしようかとかって見てたら、うん、ラーメンっていうのぼりが出てたんですよ。
お
でそんなん見たらラーメン食べたくなるじゃないですか、うん、で目の前で茹でてるんですよ、
うん、
ちゃんと。
あ、いいね、
まあ、ね、現地の方だけど、うんうん、あ、もうこんな感じだったら全然いいと思って、うん、で醤油ラーメン頼んだんですよね、
うん、
でその調理してるところ目の前だから、うん、それずっと見てたんですよ、
うん、
調理を。そしたら器にまずお湯が入ってて、
うん、
で麺茹でてる、
うん、
横でザルで、でそれが、まあ、1分2分ぐらい茹でたら、
うん、
こうザッてあげて、
うん、
それをそのお湯の入った器に麺を入れるんですよ、
うん、
でそこに醤油を2杯ぐら
い
入れて、
は
い、で醤油の色が広がりますよね、
うんうんうん、
でそこの上に、
うん、
ナルトと輪切りの、
はい、
と細切りのキュウリが添えられて、
うん、
はいって出てきたんですよ、
うん
うんうん、おやと、
うん、
俺の知ってる醤油ラーメンと結構違うな、
うん、ちょっと冷やし中華みたいなあれだよね、
まあ、見た目もそうだけど、うん、まずこのスープの段階で、
うん、
違うな、うん、と思ったんですよ。でもまあ 俺がよく知らないだけでラーメンってこうなのかも、
うんうん、
と思って、うん、そのそれを一口目すすったんですけど、うん、こうズッつってボッって吐いた当たり前だよね、
うん、
だって醤油をお湯で希釈してさその上にさキュウリ乗ってんだよそれが僕が初めてあの熱の入ったキュウリを食った日だったんですよ。
それはでもさスープとかラーメンの製法に問題があるのであってキュウリに火はないだろう、う
ん、いやでも、うん、シンプルに熱の入ったキュウリは最悪だって思いましたよ、うん、料理も最悪だったし熱の入ったキュウリも最悪でした。
熱の入った
キュウリ
まあそれはまあいいよ。だからキュウリは俺も確かに熱の入ったキュウリそんな食わないから、うんはい、まああれだけど、うん、ズッキーニはマジで火通してなんぼですから。
いやもうその延長だからもう売りかだから
売りかって
スイカも熱入ったらもう食えそうな気しないよね
スイカ熱入った状態で食うやつはそんないないでしょ。
でしょっていうことは、うん、ウリ全体的に熱入った状態で食べちゃダメなんだ。
だってウリ科ってカボチャとかもそうだよね。
え？カボチャは違う？あれもウリ？
カボチャ違う？
カボチャはカボチャでしょ。だって甘いもん。
そうか。カボチャもウリって字が入らないって。
カボチャは甘くて美味しいもん。うん、
ちょっと何だバカみたいな。
メロンとかも美味しいもん。うん
ほらかぼちゃ、ほら南のウリと書いてかぼちゃだから、
まあそうだね、
うん、
ウリか
ウリなんじゃない。ウリかウリか、
あの、うん、高いところになってるやつが無理、
うん、高いところに
高いところぶら下がり系のウリ
ぶら下がり、うん、かぼちゃ確かに そうだわ床
かぼちゃ
地面
かぼちゃとメロンと、うんスイカは、うん、床じゃないですか。
床
系のウリはいいけど
床系のウリってなんだよ
床売りはいいけど
ぶら下がり売りは
ぶら下がり売りは無理ズッキーニとキュウリきっとそうですよね。
そうだね、ぶら下がってるよね。
ヘチマとか
ヘチマね、うん、ゴーヤもそうだろうね。
ゴーヤも無理だな、うん、やっぱぶら下がり系無理だ
いやいやズッキーニ美味しいですよ。僕のおすすめは普通にカレーとかいいです。夏野菜、
うん、
この時期は
やばくないわ
マジか、ウリも地雷だったか。
こんなところに地雷があったとはね。じゃあ最後、
はい、
20代女性サラッサラのサラミさん、うん、コレさん南波さんこんにちは。私は1歳の時に出会ってから今もずっと仲のいい幼なじみがいるのですが、先日10年ぶりにお泊まり会をした時に小学校のアルバムを一緒に振り返るというイベントをやりました、うん、そこで小学6年生みんなの将来の夢という特集ページを20代になった今改めて読み返しました。私は書道家になりたい、幼なじみは一級建築士になりたいとそれぞれ書いていたのを確認、幼なじみの建てた建築で書道パフォーマンスを披露したいと話していたことが嘘のように、今は二人とも一般企業の地味な事務職 OL です、うん、ドラマのようにはいかない人生だよねと笑いつつ、でも今も変わらず友達で入れてよかったねとほろ酔いで乾杯しました、うん、これでさん南波さんはきっと夢を叶えられて今のお仕事なのだろうとは思うのですが、小学生の時の夢って覚えてますか？ぜひ聞かせてください。いい話ですね。
あのさ、ドラマのようにはいかない人生だよね、今も変わらず友達入れてよかったよねって、めっちゃドラマじゃん。
それがドラマだよね。
ね、
うん、
最高じゃないですか。10年ぶりのお泊まり会だよ。だって、
うん、だって10年ぶりのお泊まり会なんかしないもん。
本当だよ、
うん、
でね、卒業アルバムさ、
10年ぶりに会った人なんか他人だから家に入れたくないよ。
泊まれないよね。
泊まれないよ。
そんな
に10年ぶりに会った人の家泊まれない。人見知りしちゃう
よ。あのってなりますよね。
南波さんは小学生の時、子供の頃の夢って何だったんですか？
夢なんてないでしょ。あった？こうなりたいなとか。
僕あったよ。
あった？
うん、
全然ないし、なんなら別に今の仕事も全然夢叶えて
わけじゃない、
わけじゃないからな。
流れてこの仕事してるんだもんね。
そう夢も希望もねえよ別に。
希望ねえわけではねえだろ
もう何もないですよこの仕事も、うん、小学生何になりたかったんですか？
小学生の時は、うん、考古学研究者になりたい。
あ、いいですね、
うんうん、 その当時、まあ今ではもうその本信憑性が薄いらしいんですけど、
うんうん、
神々の指紋っていう本が当時ベストセラーになって、うん、こう古代遺跡の秘密に迫るみたいな本があったんですけど、でそれ読んで感化されて、うん、俺も考古学研究やりたい、あとまあ時代的に、うん、そのノストラダムスの大予言に向けてすごい盛り上がってる時代ですから、
うんうんうんうん、
マガジンでもね MMR とかやってたし、
あの時代だ、
そうそうそうそう、うん、MMR とかムーとかすごい読んでる子だったんで、
うん、
当然神々の指紋にも感化されましてね、
うんうんうん、
で高校が研究者になりたいとか言ってて、俺もオーパーツを見つけたいとかね、うん、思ってましたけど、幼稚園の時はその卒園アルバム にあのみんなの夢の街っていうページがあって、
うん、
例えばお花屋さんになりたいとかケーキ屋さんになりたい、うん、おまわりさんになりたいみたいな子って結構いるじゃん、
うんうんうん、
でその子たちの、自分で描いたイラスト、将来の自分を想像したイラストっていうのが、うん、こう、見開きのページにこう街でレイアウトされてるんですよ、
うんうんうん、
でおまわりさんだったら警察署のところに警官になったその何人かがこう立ってるとか、お花屋さんだったらお花屋さんになった子がこう何か立ってるみたいな、
うんうんうん、
わかりますかね、それでこう街になってるんですよ、
うん、
でも幼稚園生の夢ってまあ大体まあわかるじゃないですか、アイドルになりたいとかはあるかもしれない、だったらステージで歌ってる子が いるとか、消防士になりたいだったら消防車に乗ってる人とか、うん、で僕幼稚園の時の夢改造人間だったんですよ
まあおかしくないよね、
うん、で改造人間って書いた、
うん、
の僕しかいなくて、
うん、
なんか町なんで、
うん、
こう町としてレイアウトされてるんですよね、
うんうんうん、
で僕なんかその町の裏にある山に一人で立っててこれその改造人間の悲しみみたいなのを幼稚園で知っちゃいましたよね
置き所がなさすぎ
るって街中にはこの子は立たせられないみたいな感じでしたね。
なんかさ今話してて思ったけどさ、うん、夢をさなんか持つみたいなのもさ、うん、あれですよね、なんかさ職業働きなさいっていうのをさ、うん、なんかその時から植え付けられてるような感じがして、
今思うとね、
うん、なんかそれもそれでって思うな。
将来の夢ってやたら聞かれるもんね、子供の頃って。
そうだよね、分かるわけないのにさ、そんなさで無理やりさみんなさ、
うん、
パン屋ですとか花屋ですみたいなさ、
うん、絞り出してる人もいっぱいいたと思うよ。
いたと思うよ、うん、本当に、う
ん、実際高校生ぐらいになって、
うん、
いよいよじゃあこっからの進路がどうなのかっていうのをみんな真剣に考え始めた段階でもさ、
うん、いやない
ないわけじゃん、
ないないない、そんなすぐには出てこないよ、うん、
僕はもうその段階では、
うん、
もうアーティストになりたいっていうのがありましたから、
うんうんうんうん、でも本当それはレアケースで、うん、多くの人がさなんか高3とかになってさ君は何になるんだみたいな、うん、いきなり突きつけられてさ、
うん、
結構さ揺らいじゃうよね。そんないきなりえ、うん、もう決めなきゃいけないんですかみたいなさ、うん、大学生もそうだと思うし、
うん、
なんか
レアケースだなとは当時も思ってた自分でも、
うんうんうんうん、
逆に周りってこんなに進路決めないもんなんだっていうか、目標がこんなにないもんかっていうふうに思ってたからね。
そうだね、やりたいことがわからないっていうのは、
うん、
ごくごくありふれたことだったりしますよね。
うん、
なんか小出くんは本当にだからこれやりたいっていうのが本当に相当早い段階からあったのはすごいことですよね。う
ん、だから前回の父親の話にもつながってくるけど、だからすんなりもう大学無理っすって言えたし、
うんうんうん、
父親もまあもうそうなんだねっていうふうに
確かにね、
うん、
もう
言ってくれたからね。
若い自分からまあこのねこれやりたいんだなっていうの見えてたら分かるもんね。
うん。そうだ、まあ、ちょっと話しそれましたけど、
うんうんうん、
まあそもそも10年ぶりにお泊まり会することもほろ酔いで乾杯することも十分ドラマですよって、うん、
最高です、
うん、素敵です。これからもねいい仲でいてほしいですね、お友達と。じゃあまた次回です。
サー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。